無敵の人の話をね、もう自分はどうなってもいいと、この社会からつまはじきにされていい思い一つもできなかったから、一つも恨みを晴らしていろいろ人を殺したりして死刑になって死んでやるんだみたいな考え方でもって無差別殺人をしてしまったりする人のことを無敵の人って、まあ、西村博之さんが呼んでるんですよね。で、それなんで、まあ、博之さんの意見はなんですけど、そうやってつまはじきにされて社会に居場所がなくなって嫌気を起こして人を殺して自分も死刑になる、なぜならもう自分は社会に居場所がなくて守るものが一つもないから嫌気になれる、だからそうやって社会の中でうまくやっていけない人とか、あの思わずドロップアウトしてしまったような人をことさらにのけものにしたりつまはじきにしたりこうするのは良くないよね。みんながきちんと社会に参加できるような仕組みにした方がいいよねっていうのが西村博之ことひろゆきさんの意見だったりするわけですよ。で、まあ割と、まあ、ひろゆきさんね、あの言葉が過激だから誤解されがちだったりするんですけど、割とまっとうはちょっと違うかな、割と穏健派というか、割となんだろう、優しいことを言っていたり、優しいこと甘いことと言ってもいいかな、なんか割とこう弱者への視線としては割と包摂的、温かい、なんだろう、弱者はのけぼろにするべきじゃないよねっていう根底の信念みたいなのはずっと発言的には、まあベーシックインカムの話もそうかもしれないですけど、まあ無敵の人の話にしたって割とそこは根底にこうずっとあって、まあ心根が優しいんだろうなとは思ってるんですよ。あのまあいろいろ多分誤解じゃなくてマジで嫌なやつだとは思うんですけど、あの本当にあの友達になりたいかっていうと、あのこうやってこうパンダとしてね、あのエンターテインメントのなんかそういうキャラクターとして架空の人物じゃないですけど本当に存在はしてますけど、まあ一定のこの芸能人というかそういうキャラクターとして楽しむ距離感ではいたいですけど、ただじゃあ性根が腐ってるとかそういう人ですかって言われると、いや別にそうとは思わなくて、まあ根本的に本当に掘り下げて掘り下げていったらいいやつなんだろうなとは思ってるんですけどね、ひろゆきさんのこと、まあ何様なんだよって感じですけど、でですよ、その無敵の人の話に岡田斗司夫さんが反論してたんですよ。まあ切り抜きしか見てないからね、あの前後の文脈とかも全部ちゃんと見たわけではないので、もしかしたら切り抜き師さんのあの偏った部分とかかいつまみ方もあるのかもしれないですけど、これに対してオタキングこと岡田斗司夫さんは反論してたんですよね。要はそのまあまあ今言ったように、あの弱い人とかうまくやっていけない人を社会からつまはじきにするから、それに対して一定数の割合で社会に対して牙を向いてきて無敵の人になって無差別殺人やっちゃう人が出てくるよねっていうひろゆきの意見に対して、岡田斗司夫が果たして本当にそうだろうかって言ってて、その我々の社会はある程度そのうまくやっていけない人、あの心が弱かったりだとか、まあ、コミュニケーション不全、コミュニケーションが苦手だったりとかしてうまく社会に馴染めない人を昔だったらもうのけものにして、そこでもう例えば、まあ、心の問題にすると、まあここは私の感覚なんですけど、例えば体の弱い人とか昔の医療技術だったらもう赤ちゃんの時に死んじゃってたよなっていうような人が、まあ医療の技術が発達してある程度大人になるまで生きられるようになりました、だから社会全体に対してそうやって弱者、本当は昔だったら早くに死んでたけど今の技術によって生き延びられた人がいたりだとか、あと岡田斗司夫さんが言ってたのが、 その社会が発展するに伴って、いやいや、もうみんなはみんなに一人一人に人権があるよと。だから体が弱い人もその障害のある人もそうだし、心が弱かったりだとかコミュニケーションが下手くそな人もみんな生きてていいんだよ、みんな生きる権利があるんだよっつって、どんどんどんどんみんながそれを、そういう弱い人、いわゆる体だったり心だったりが弱い人を生かすようにしてきたが、ゆえにその中途半端に弱者であるけれども死なすわけにはいかないから、中途半端にじゃあそこで生きといてくださいみたいな、社会に参画はできないけれども他の強い人たちと同じように主体的に社会に参加して、私が俺が僕がみたいな感じでちゃんと自分の社会というかを作れる人ではない人たちがないにもかかわらず、社会の隅っこの方にそこにいといてよ、生きておいてよ、だって君たちは人間なんだからみたいな感じで中途半端に生かされてる人がいるがゆえに、そういう無敵の人、そういう人たちがいやいや俺生きてるんだからのけものにすんなよって言って焼け起こして、そういう事件って起こるんじゃないの。だから昔みたいにそういう弱い人、心も体も含めてね、弱い人を中途半端に生かすこの現代社会の在り方そのものがどうなんっていうのを岡田斗司夫さんが言ってたっていう、そういう話なんですよね。猫だって吠えたい。この番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。まあわかるんですよね。あのひろゆきさんの言ってることも岡田斗司夫さんが言ってることも私は結構わかります。どっちもわかってて、まあ私は先にひろゆきさんの方の考え方を聞いてて、うんうん確かに弱い人を社会からつまはじきにするの良くないし、そのことによって社会全体に対して牙を剥いてきたり、それが結果的には社会にデメリットになるから、弱い人もちゃんと社会にの一員として生きさせるっていう言い方がそもそもなんですけどね、まあ生きるべきだよねみたいな、生きる意味があるよねというか、まあ、優しくしないとダメだよねかな、優しくしないとダメだよねって、うんそれはわかる、それはわかる。でいやいやその優しさが中途半端だし、どうせ生かしたところで結局強い人たちと同じように生きられないんだから、結局問題起こしちゃうじゃんっていう岡田斗司夫さんの考え方も、もうわかるんですよね。ただ一つなんか思ったのが、弱い人が本当に生き延びて、いや生きられなかったのか、昔は生きられなかった、淘汰されて社会には全くコミットしなかった、まあ本当に物理的に命を失って社会にコミットする余地がなかったけれど、現代になってそれが生き延びることによって社会にコミットする余地ができて、それが中途半端だから事件を起こすようになったっていう岡田斗司夫さんの考えの、まあそれがね、弱さが身体的な弱さであったら全然それは納得いくんですけど、心の弱い人とかそのコミュニケーションが極度に苦手な人でうまく社会に馴染めない人が、果たしてその近代以前に全く社会にコミットできていなかったのかっていうと、なんかねその見立ては若干甘いかなって思ったりするんですよ。多分例えば江戸時代とか、まあ、鎌倉時代でもいいんですけど、うまく、まあ、体の弱さはこの際置いといて、うまくコミュニケーションが取れない人って多分一定の割合いたと思うんですよね。例えば、まあまあ、あとまあ知能がちょっと低くてとか多分いたと思うんですよ。でその人たちが存在してて、物理的には体が弱いわけじゃないですから、まあ、普通に体は大きくなって大人になった時にどういう過ごし方をしてたんだろうって思うと、多分ね、まあ一般の村社会とかには馴染めないと思うんですよね。でそこで例えば村八分にされましたとか、あいつは話が通じないから座敷牢に入れておけだとか、例えばもう村から追い出しちゃえってなった時に、多分反社会的な受け皿的なものがあったんじゃないかなって、もう勝手な妄想ですけどねこれね。よく、まあ、 今のその子どもの問題行動とかだったらいじめとか不登校なんですけど、一昔前、私が生まれる前ぐらいだったら、それこそあのヤンキーになるとか不良になるとかの時代あったじゃないですか。その勉強についていけないとか、人とうまくコミュニケーションが取れないとか、集団行動ができないっていう人たちがあの不良集団に入ったのと一緒で、その昔ってそういうのにうまく普通の人になれなかった人たちって同じように不良になるのと一緒で、その例えば良くない集団に入る、反社会的な、当時でいう反社会的な集団、山賊とかかもしれませんし、海賊とかかもしれませんけど、そういうところにドロップアウトして行き着く先ってそういうとこだったんじゃないのかなと思うんですよね。でこう爪弾きにされた時に、それでも所属集団があるっていう社会が、もしかしたら何かしらの社会の安定機能になってたのではないかななんて思ったりするんですけど、それが孤独化することによって受け皿がなくなって、刃の矛先がなくなって、結果個人で無差別の殺人をしてしまう的なことになってたりするのかな、どうだろうね。あの勝手な妄想なので、こういうのは多分社会学の先生だとか、その犯罪学とかそういう先生とか、まあ文化人類学とかでもそうなのかな、なんか本とか読めばいいんでしょうけど、なんかね、そのひろゆきさんと岡田斗司夫さんの無敵の人の話をふわっと聞いてて、私も、まあ、どっちもどっちなんですけど、私は私なりにこういうことを考えていましたという話でした。てなところで、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いします。ということでまたお会いしましょう。バイバイ、またね。